ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。皆さんごめんなさい、私ちょっと風邪をこの間ひきまして、やっと治ってはきたんですけれども、声が今週ちょっとカスカスしています。ごめんなさい。でも気持ちはすごく元気なので、頑張ってお届けしたいと思います。うちのね、2歳の息子がね、ちょっとずつ最近言葉を喋れるようになったんですけど、まだ難しいこととか言えないので、私の声を聞いて、ママ変、ママ変と何度も言っていました。声がとか言えないからママが変な感じになっちゃってましたけど、家族もちょっとびっくりしてましたが、でもこれでもだいぶ喋れるようになりました。皆さんも気をつけてくださいね、お風邪ひかないように。それではお便りをご紹介します。ラジオネームかなえるコーンさん、ママさんこんばんは。暖かくなってきて春が近づいてくるのは嬉しいんですが、花粉症の私には厳しい季節がやってきます。市販の薬を飲んだり、マスクをしたり、いろいろ対策しているんですが、それでもやっぱりしんどいです。食生活を変えるだけでも効果があると聞いたこともありますが、料理が得意じゃない私には何をどう食べたらいいのやらという感じで、とりあえずヨーグルトを食べるようにしています。早く花粉の季節が終わるといいな。かなえるコーンさん、お便りありがとうございます。そうですよね、暖かくなってくると今度は花粉の季節がやってきますもんね。冬は冬でいろんなね、風邪とかウイルスが怖くてマスクをしていると思ったら、春になったら今度は花粉でマスクが手放せないっていうのも本当嫌になっちゃいますよね。食生活をね、そう変えるだけでもっていうのを確かに私も聞いたことがありますし、その中でも有名なのヨーグルト、よくね出てきますよね。ヨーグルトと一言で言っても、種類によって結構最近こう入っている菌っていうのかな、そういったものも様々で、それぞれだから体質に合わせてこう選ぶといいみたいなんですけれどもね、腸内環境が整って免疫力が上がるまで時間が少しかかるみたいなので、できたら 2,3 ヶ月前から食べ始めて、そしてなるべく毎日長期間にわたって食べ続けると効果が期待できるんだそうです。まあもうね、花粉の時期になっちゃったから 2,3 ヶ月前からっていうのはちょっと間に合わないけれども、それでも今からでも毎日食べ続けていると効果があるかもしれないですよ。というわけでね、今日は花粉症に効果が期待できる食べ物をご紹介していきたいと思います。先ほどもお話が出ましたヨーグルト、ヨーグルトや納豆などの発酵食品がとてもいいみたいです。腸内環境を整えることは体のいろんな場所のこう機能を正常に保ち、免疫力をアップさせます。アレルギー症状緩和にもつながるので、発酵食品はとってもいいそうです。ヨーグルト、納豆、キムチ、お味噌などの発酵食品には乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が豊富に含まれています。そしてこれらは腸内の悪玉菌を減らし、体に有害な添加物などの不純物の排出をサポートしてくれる働きを持っているんだそうです。そしておやつを食べるならポリフェノールたっぷりのチョコレートもいいんだそうですよ。実はチョコレートも発酵食品の一つなんです。原料カカオを発酵させて作られているんです。そんなチョコレートにはポリフェノールがたっぷり。ポリフェノールは苦味を伴う色素成分で、 細胞の老化を防ぐ抗酸化作用が高い物質として研究が進められています。細胞の老化を防ぐということは免疫力アップ、アレルギー症状の緩和につながるんだそうですね。そしてこれもよく聞きますね。イワシやサバなどの青魚を食べよう。花粉症の原因はヒスタミンというアレルギー物質です。このヒスタミンの働きを抑えることが花粉症などのアレルギー症状を抑えることにつながるんだそうです。イワシやサバなどの青魚に含まれる DHA や EPA はその働きを持っているんだそうですよ。花粉症シーズンは積極的に青魚を食事に取り入れるといいですね。さらに油はエゴマ油やアマニ油がいいんだそうです。これらの油には青魚に多く含まれる DHA などと同じ成分が多く含まれています。これらの油には青魚に多く含まれる DHA などと同じ成分が多く含まれています。それらの成分には DHA と同じくアレルギー症状を抑える働きがあるとされているんです。ですが加熱調理には向いていないため、ドレッシング代わりにサラダにかけたり、蜂蜜と一緒にヨーグルトにかけるなど生食がおすすめだそうです。摂取量の目安は1日にティースプーン1杯ほど、取りすぎには注意してください。このようにご紹介していくと、バランスの取れた和食が花粉症対策と限らず体にいいんだろうなと思います。これらの食品は薬のように即効性があるというわけではないと思いますが、花粉症で辛い思いをされている方が少しでも楽になれるといいですよね。そして早く花粉の季節が終わりますように。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452。0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは演歌歌手の笛吹桃香さんです。
桃香と
桃の
もももも、トークー、わー、はい、パチパチパチパチ、息ぴったりでした。
ぴったりでした、よかった。ももちゃんお久しぶりです。
ね、お久しぶりです。
昨日ね、はい、手帳見てたら、はい、約1年ぶりぐらいになるみたいで、
そうですね、
はい、あっという間ですね。
あっという間ですね。ね、本当にね、
お話ししたのこの前だなぁなんて思ってたら、もう1年近くね、
早い、本当に早いで す,
です、ね、お元気でしたか。
元気でした。
すごい活躍してるね。
ありがとうございます。
フェイスブックでも拝見してましたけれども、
はい、ね、いいねもいただいたりね、ありがとうございます。
ありがとうございます。新しい曲がリリースされるということで、はい、今日いらしていただいたんですよね。はいはい、教えていただけますか。
はい、今回は3曲入りの CD となっておりまして、
はい、
3月の2日の月曜日に発売になるんですが、はい、今日はね、ちょっと皆さんに、一足早い、作品をね、聞いていただきたいなと思っておりますが、はい、先ほどね、聞いていただきました曲が、ビターコーヒーという曲をね、まず聞いていただきましたね。
どんな曲なんですか？
はい。まあ、ビターコーヒーって言いますとね、 コーヒー飲まれる方はなんとなく想像がね、つくかと思うんですけれども、まあ、ブラックコーヒーと言いますかね。はい。
ちょっとこう、苦い、甘い、お砂糖とかミルクが入ってるようなものではなくて。
うん、そうですね。主人公の女性がですね、この作品の主人公の女性が、お付き合いされてた男性とね、まあ、コーヒーがお互い好きで、コーヒーを毎朝飲んでいたんですね。で、あくる日別れの朝がね来てしまったんですが、その時の入れてくださったコーヒーが苦く感じたり、未来が見えないから褐色色に見えたりとね、そういうふうに日常と、コーヒーをかけて作っていただいた作品なんですね。
切ないですね。
切ないですよね。
普段ももちゃんコーヒー飲むときは、ビターコーヒーも飲めますか？
うん、私ね、コーヒー大好きなんですよ。
そうなんだ。
もうね、一日に3杯は飲むかなって感じで。
本当、
もう、ビターコーヒー派ですね。あ、ブラックコーヒー派ですね。
ブラックコーヒー派なんですね。お砂糖とか入れないんですね。
入れないですね。
大人だな。
そうなんですよ。なんか、たまに疲れてるときは、じゃあ今日ちょっとお砂糖3分の1くらい入れようかしら、みたいなときもあるんですが、基本的にはね、ビターコーヒーです。
あ、そうなんですね。じゃあまさに今回この曲ね、はい、出来上がって、そう、この曲なんと作曲は、はい、ももちゃんご自身で。
そうなんですよ。昔というか、ずっと自分の作品を作ってみたいなっていう、夢というか、ずっと胸に抱いていたんですけれども、今回は、ディレクターさんが、はい、作ってみるかいって、チャンスをね、与えてくださって、ぜひね、挑戦させてくださいっていうことで、で、その中から、詩の方を先にいただきまして、で、
はい、
で歌謡曲調に仕上げた曲が出来上がった曲が今回の曲です。
はい、曲作りどうでしたか？
そうですね。なんて言うんでしょう。やっぱりこう詩が素敵な詩ですと、スラスラスラっとやっぱり曲の方も思い浮かんでくるんですよね。ですのでこの曲はね途中でね転調をしてるんですよ。マイナーから始まって途中長調にメジャーに行って、またマイナーに戻るというね、3構成で作ったんですけれども。
そうなんですね。
そうなんです。なので、その転調してる部分が、私の中ではちょっとこうポイントになってる。
十分曲の雰囲気がじゃあそこで変わるんですね。
そうですね。やっぱり、切ない歌なんですが、ずっとマイナーで、歌ってると、それこそどんどんどんどん気持ちが沈んじゃうので、切ないけど、でも、明日に向かってね、やっぱり生きていかないきゃいけないし、どこかで吹っ切らなきゃいけないし、そんな気持ちをメジャーに転調して表現しました。
うわー、はい、こんな音楽のお話を聞いてると、はい、やっぱりももちゃんのプロフィールに触れたくなるんですけれども、はい、笛吹ももかさんは武蔵野音楽大学のピアノ科を卒業されてるんですよね。
ね、ももちゃんもそうですよね。ピアノ科でね。
二人とも音大のピアノ科だね、なんて話をね、しましたけれども、演歌歌手の方の中ではすごく珍しいと言いますか。
ピアノ科はね、私もあんまりお目にかかったことがなくてですね、声楽科とかでしたら、いらっしゃるかもしれないんですが、なかなか、いないかもしれないです。
そうですよね。声楽はね、もともと歌を歌われてて、ジャンルがこう演歌に変わるっていう、ね、方いらっしゃるかもしれないですけれども、はいはい、ピアノ科でねずっとクラシックを勉強されてきたんですもんね、はいはい、
そうです。
だから曲を作るって言っても音楽のことをすごく分かってるからこその、そう、ね、天井だったりとかね、そういったこだわりが絶対ありますもんね。
そう、やっぱりねこだわって作らせていただきましたし、なんて言うんでしょう、自分自身の作品は初めて自分で作った作品になるんですけれども、ですが今までは演歌が多かったんですけれども、今回は歌謡曲、それでまた伴奏に少しこうピアノが入っているんですけれども、やっぱりこう自分もピアノのある環境のステージでは、ピアノも織り交ぜながらこの曲は歌っていきたいなって思ってます。
これもなかなかないお話ですよね。演歌歌手の方が弾き語りされてるって見たことね、あんまりないんじゃないかと。皆さんもね、
そうですね。ですので、今年もピアノのある環境のステージの 時は、あの、私もピアノを少しね、披露したいなって思ってます。
いいですね。はい。その時お着物を。
そうですね。まあ、基本的にはお衣装は私はお着物が多いんですけれども、まあ、着物を着るってなりますとね、やっぱピアノを弾くと、お袖のところがちょっと心配になりますね。
お袖が長い振り袖ですとね、そうか、手が動かしづらいんですね。
そう、振り袖はちょっと厳しいかもしれないんですけれども。
あ、なんかね、お着物でこうグランドピアノで歌ってる姿ってちょっと見てみたいなと思っちゃったんだけど、実際やっぱちょっと弾きづらいって問題もあるんですかね。
そうですね。まあ、以前ね、一度あの、振り袖を、あの、着ながら、ピアノを弾かせていただいたことがあったんですけど、お袖をね、クリップか何かで止めて、あの、確かね、弾いたことがありますね。
そうですよね。
そうです、そうです。うん。
そうか。あの、袖だけじゃなくて、やっぱりこう、腕が動かしづらかったりとか、お着物あるんですか？あと、ペダルが踏みづらいとか。
そうですね。あの、やっぱりこう、お草履、うん、私あの身長がちょっとね、小さいのでね、お草履もちょっとね、3段4段という高い、あの、お草履、高いってお値段じゃなくてね、高さがね、あの、こう、4センチ、5センチ、6センチ、まあいろんなパターン持ってるんですけれども、やっぱり、ね、厚底、要は厚底のお草履を履くとね、ペダルちょっと踏みにくいですよね。
そうですよね。どのぐらい厚みが、お草履もそんなに厚いものがあるんですね。
そうなんですよ。あの、普通皆さん、まあ、高くても3段ぐらいのお草履はあるかもしれない。私はちょっと特別で、5段の、まあ、10センチまではなくても6、7センチぐらい、ちょっとプラスになって。
ちょっと慣れないと歩くときも、そう。ドキドキしちゃいますね。
そうですね。だからそれはちょっと気をつけながら、まあ、ピアノ弾くときはね、お草履はちょっとあの、ちょっと薄いもの
を、
うん、ペダルを踏む感、ね、関係で。
そうですよね。はい。そんなこう、ピアノの演奏も聴けるかもしれないライブも、はい、あるんですよね。
あります。はい。ぜひね、皆さんにね、いらしていただきたいステージがあるんですが、
はい。
4月の、はい、26日にですね、
はい。
はい。渋谷区のね、欅ホールって、皆さんご存知でしょうかね。古賀政男博物館といって、小田急線と千代田線かな、代々木上原の駅から徒歩3分。
いいところにありますね。はい、
こちらでね、笛引き桃花。歌の祭典ということで、こちらでまあ新曲披露を兼ねたステージで、こちらでちょっとピアノもね、弾いたりしてみたいなと思ってますね。
わー、ピアノの演奏はまだ聞いたことないというファンの方も中にはいらっしゃいますか？う
ん、多いと思いますね。
ね、長くきっとね、応援されてる方は皆さん、ね、はい、聞いたことがあるかもしれないですけど、はい、なかなか演歌の方が歌う場所にこう、はい、ピアノが置いてあるって限られますもんね。
そうですね。やっぱりピアノが実際のね、電子ピアノのタッチと、ね、グランドピアノのタッチって違うじゃないですか。
違いますね。
うん、ですので、やっぱりグランドピアノで弾けるというね、ステージはなかなかないので、ぜひ皆さんのあの、お運びいただきたいステージの一つなんですね。
そうですね。はい。ビターコーヒーを歌いながら演奏されるだけでなく、はい。なんと、ピアノだけの演奏も、はい。
そうですね。
聞けるんですか？
はい。今回は今ね、練習中なんですけれども。
楽しみだ。どうですか？久々にピアノだけで勝負みたいな。
そうですね。やっぱり、青春を思い出しますよね。練習してると。あの、ピアノをね、ちょっと習ってらっしゃる方はわかるかもしれないんですけど、久しぶりにハノンとかね。
ハノン。そう、指の、しっかりしてね。
そうそう、指の運動のできるこの教則本があるんですけれども、そういうものをこうちょっと引っ張り出してですね、練習してみたりですね。はい。そう。ねえ。
大変ですか？時間がね、なかなか取れない。
そう。
メインのね、お仕事をしながらその合間に練習するって言ってもね。
そうなんですよね。やっぱり合間も空いちゃいますし、この間もね、多分一週間ぐらいちょっと弾けない、ね、時がありまして、やっぱね、弾かないと指がやっぱりね、なまりますしね。まあでもね、今回は頑張ってね、皆さんにお届けしたいなと思っております。は
い。そちらも楽しみですね。はい。4月26日日曜日、イベントの会場のお時間が12時、開演が12時半ということなんですけれども、
はい、
こちらのイベントは一般の方も歌われるんですよね。
はい、今月ね、もう締め切ってしまったんですが、一般の方も、カラオケを歌われて、その中で私は前半と後半、今の予定ではだいたい3時頃と6時頃、2ステージお衣装を変えて、
わ
登場予定でございます。
はい。両方とも見ることができるんですか？同じ方が。
はい、そうですね。
入れ替えとかではなく。
入れ替えではなくて、お一人様観覧される方は3000円で、私のなんと新曲の CD もついてるので。
すごい！
お得です。
本当ですか？ 3000 で CD まで。
そうなんです。
で、2ステージ見られるということですもんね。
そうですね。はい。
わー、楽しみですね。はい、もう、本当一日楽しんでいただくようなイベントなんですね。
そうですね。
昼から夜まで。
はい。ですので、やっぱり駅からも近いですし、はい。ね、だんだん4月になってくると暖かくなってくるのでね、皆さんもお出かけしやすくなってくる季節ですので、ぜひね、3000円。今から3000円を皆さん貯めていただいて。
めっちゃ3000円って言ってる。おかしい。いや、でも3000で CD も出てね。
そう。
きっと皆さん CD は多分その前にね、購入していらっしゃると思うんですけれどもね。
はい。
記念用に、こう、たっとくもよし、大好きなお友達とかにね、プレゼントするもいいですしね。
そうですね。やっぱりファンのね、中の方でも、自分に1枚、親戚の方にあげたいわとかね、近所のあの方に広めたいからもう一枚買ってくわとかね、
嬉しい
ですね。そうやって広めてくださって ね、ありがたいです。はい。
じゃあそちらのね、チケットの方なんですけれども、
はい、
お電話で問い合わせをすればいいですか？
そうですね、講演会事務局の方にね、お問い合わせをいただきたいんですね。
はい、ちょっとお電話番号をここでお伝えしますね。 090-9016-8955 090-9016-8955 こちらまでお電話していただけたらと思います。
はい。
このお電話番号を他の場所とかでも、例えば、はい、Facebook とか、はい、ブログとか何かでもこのお電話番号を目にする場所っていうのはあるんでしょうか？
そうですね。私のブログにも、告知のところでは、記載もしておりますので、はい。担当が事務局、宇佐美と、言いますが、
はい。はい、
女性の方がね、担当になっておりますので、
はい。
皆さんお気軽に、はい、ね、お電話いただけたらと思います。
楽しみですね。あとゲストの方もいらっしゃるんですか？
そうなんです。ゲストの方がですね、お二人方、一人はね、塚本健三さんというね、私と実はデュエットを以前させていただいた、パートナーの方なんですが、
はい、
なんと船村徹先生のお弟子さんなんです。
わー、ね、そうですか。
まあ、船村先生と言いますとね、まあ、鳥羽一郎さんだったりですとか、走り祐介さんだったりですとか、結構演歌界ではね、いろんなお弟子さんがいらっしゃるんですが、その中のお一人でもある方が、塚本健三さんという方で、
はい、
この方はね、今千葉にね、いらっしゃるんですが、はい、この方もね、すごくとても素敵な歌を歌ってくださいますね。
はい。
で、もう一方、ことはるみさん。
はい。
ね。この方も、先輩にあたるんですけれども、とても、なんて言うんでしょう。勢いのある土演歌が得意な、先輩なんですが、なので、いろんな、カラーの違ったね、それぞれのステージが楽しめますので、はい。ぜひ、皆さんにね、来ていただきたいですね。
4月26日、はい、日曜日、皆さんぜひ開けておいてください
ね。お願いします。お願いします。
わー、楽しみだね。イベントがそれ以外にも、はい、3月にもあるんですよね。
はい。3月の15日の日曜日は、新小岩にあります、古代の湯様、こちら健康ランドさんになるんですが、こちらで2ステージ、昼の部が2時、夜の部が6時から、ぜひ皆さん、お風呂大好きな方はね、ゆっくりとね、館内で楽しんでいただきながらね、仮眠取ったり、お食事取ったり、マッサージにかかったり、歌を聴いたり、一日楽しめるのでね、お運びいただきたいと思います。
はい。
はい。
そしてもう一つ、5月は。
そう。5月の10日は、これ、母の日なんですかね。
ねえ。そうですか。
5月の10日も健康ランドさん。こちらはね、船堀にあります、江戸川区船堀にあります、招きの湯様で、こちらも2ステージ、歌わせていただきますので、入館料がね、かかりますけれども、だけどやっぱりね、一日楽しめる場所ですのでね、ぜひくつろぎながら、ね。 お運びいただきたいですね。
こういった健康ランドとか、美味しいものとかもね、はい、結構食べられるって聞いたことがあります。
そう、皆さんね、いろんな定食食べたりとか、お酒を飲んだりですとか、パフェ食べてたりですとかね。そうそうそう。
どんな風に過ごしてるんですか？結構、間の時間があるじゃないですか。そうそう、ワンステージ目、ツーステージ目。ももちゃんどんな風に待ち時間とかを過ごしてるの？
そう、私は、ワンステージ目が終わったら、遅めのお昼をいただくんですね、楽屋で。それで、まあ、次のステージに向けて、お化粧直しをしたり。
そうか、そうか。
そうそう。あとは、こう、まあ、合間にね、お風呂に入ったこともあるんです。
本当ですか？
お風呂が好きだから、そう。誰かに気づかれるかなとか思いながら、意外と気づかれないんですよ。
まあ、みんなそんなに見てないんでしょ？
見てないです。周
りの人のことを、ね。
そんなに見られてないです。
あ、じゃあ、なんかもう、ツヤツヤのお肌で、ステージ目は。いいですね。せっかくだったらね、楽しみたいですもんね。
そうなの。お風呂大好きだから、そう、入れる、こう、時間っていうかね、自分がこう、楽屋でもやっぱいろいろ事務作業とかもやってますけど、時間があるときは、じゃあちょっとお風呂行ってきます、みたいな。
ああ、そうなんだ。じゃあもしかしたら、お風呂でばったりなんてことも、
そうそう、
ね、あるかもしれないですね。でも、ちょっと恥ずかしいから、声かけられるとちょっと照れちゃいますかね。
そう、照れちゃいますね。
さすがにね、そっとね、きっと入ってらっしゃるかもしれない。ですもんね。
はい。
わあ、3月、4月、5月とたくさんイベント続いていきますので、はい、皆さんね、生の歌声をぜひ楽しんでいただけたらと思います。
はい。
そして3月2日にそのリリースされる CD ね、はい、先ほどビターコーヒーのお話をね、はい、聞かせていただきましたが、今回も橋シリーズということで。
そうですね。笛引き桃花といったら、橋をテーマに実在するね、橋をすべて作品にしているんですが、今回の橋が茨城県にある潮来にある橋なんですね。
はい。
鵜城橋という橋が あるんですけれども、
はい、
まあ、今回の作品で橋シリーズのフィナーレということでね。
そうなんですか。
そう、ぜひこの曲でね、飛躍ができたらなって思ってますが、
はい、前回いらしていただいた時に、はい、花見橋でという曲をね、
はい、
聞かせていただきましたが、もうフィナーレになっちゃうんですね。
はい、そうなんですよ。まあでもね、3部作ではなくて5作目まで行ったのでね、意外とこうしつこく
好評だったということですよね。
でもそうかもしれないですね。まあおかげさまでこの橋のあるね、いろんな各地に講演会の方とこう旅行に行ったりですとか、あとなんかね、すごく不思議なことが起きてるんですよ。
何ですか？
私のね、歌わせていただいた橋がね、次から次へとね、新しくなっていくんです。そう、花見橋もそう、花見橋も新しく架け替え工事があったり、その前のコオロギ橋っていう曲も何十年に一度の架け替え工事なんですが、昨年ね、仕上がったりですとか、そういうなんかね、不思議な、
わ
あ、なんかパワーがあるので。
本当ですね。ひとももちゃんのファンの方がどんどんどんどん来ているから、はい、橋も新しくしてもっとたくさんの方にね。
だからね、もう全国の古い橋があったら私が歌います。新しくなるので。
完結したけど、もしかしたら続編がまた、ね、
まだあるかもしれない。
あるかもしれないですもん ね。橋全国にいっぱいありますからね。
70万本もあるんですって。全国に。
うわあ、
すごい数。
それはもう歌い続けなくちゃ。
そう。制覇する。
おばあちゃんになっても歌い続けなきゃ70万本だったら。そうですか。
はい。
この橋の特徴はどんな橋なんですか？は
い、そうですね。この鵜城橋というのは、あやめがすごく咲く、5月から6月にかけて1ヶ月間、あやめ祭りというお祭りも実際この潮来にあるんですけれども、潮来の水郷の町にね、この鵜城橋ってあるんですね。ですので、あやめ祭りのある時期には、嫁入り船といって、で、お嫁さんが船に乗って、ぎっちらぎっちらってね、そんな、催し物もあったりして、それはね、1ヶ月間ぐらいの間じゃないと見れないんですって。
そうなんですか。
普段は見れないんですって。
あ、そう、ね、テレビで私も拝見したことがあって、
はい、
風情があっていいですよね。
そうなんですよ。なので、先日も、この現地にお伺いした時にいろいろお話を伺ってきたんですけれども、やっぱね、3年待ちとか、船に乗りたいお嫁さんが、3年待ちで、 そう、なんか抽選とかいろんなエピソードを添えて、その潮来市の方がこう選ぶっていうからしいんですけれども、
3年待ちどうしようで、とりあえずじゃあ結婚はしておいて、3年後にそこでもう一回とかっていうことですもんね。
そう、だからね、やっぱりね、なんでしょうね、まあ潮来花嫁さんっていうあの有名な歌もあるんですが。歌詞があったり、あと橋幸夫さんの潮来傘っていう有名な曲もあるんですけれども、そういったあの歌詞や銅像もね、この鵜城橋のすぐ近くにあるんですよ。
そうなんですね。桃ちゃんの歌の歌詞が。
ね、私も歌詞がね、作っていただけるように頑張らないといけない。
そうですよね。あ、でも本当にじゃあお歌がたくさんそのあたりで生まれていたり、はいはい、地元の方たちも喜んでいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね。やっぱりなんて言うんでしょうね。やっぱり昔から、まあ、潮来というとね、有名な場所ではあるんですけれども、だからやっぱりね、私も、この作品をいただいて、出会って、改めてお伺いすると、やっぱり、知らなかったこととか、興味深いことが生まれてきたりですとか、はい。まあ、ここはね、鵜城橋以外にも、利根川にね、いろんな橋が、利根川から水郷のところに、12本の橋がかかっていて、船に乗って、橋巡りができるコースとか、そういった観光スポットもあったりするんですね。
いいですね。きっかけは歌かもしれないけど、そこにね、遊びに行って、その場所のいいところをたくさん知れるっていうのもいいですよね。
そうなんですね。やっぱりね、講演会の方も一緒に、じゃあ今度はここの橋を見に行こう。じゃあ今度は、どんな橋なのとかね、皆さんが作品を通して、旅行の方も、楽しみにね、なさってくださってるんですよ。
そういうイベントを開催されてるんですか？はい、
そうなんです。今年もね、6月の最後の週にね、この潮来に行ってまいります、皆さんと。
はい。そういう時は、お歌も途中で聴けたりとか、どういう感じなんですか？
はい。はい、もうね、歌好きなね、皆さんが集まっている会ですので、大型バス1台で行くんですが、行きも帰りも皆さんバスの中で歌ったり、ビンゴ大会があったり、また宿泊先の宿では、この宴会場で私の歌謡ショーも楽しんでいただけるようなね、そんな旅行となってますね。
もう歌尽くしですね。
もうほんとそうなんですよ。もう歌がみんな好きでね、歌が止まらないんですよ、バスの中でも。
聞くだけじゃなくて歌いたいっていう方が。
歌いたい人多いんですよ。
たくさんいらっしゃるんですね。一緒にじゃあちょっと観光をしたりとか。
そう、もうね、バスガイドさんは私ですね。
ああ、そうなんですね。はい、楽しそう。はい、じゃあバスの中でも、はい、ももちゃんの歌も聴けるし、はい、いいですね。6月に、じゃあ、はい、3月、4月、5月と、
はい、
歌謡ショーとかで歌を楽しんで、6月はじゃあ一緒にお出かけしましょうっていう感じですね。はい、
そうですね。そう。まあね、キャンペーンもいろいろあるんですが、はい、まあ一つちょっと言い忘れてたキャンペーンがあったんですが、はい、3月の17日の火曜日に、
はい、
音曲堂さんというね、ところで、こちらは3時から、レコードキャンペーンがございますので、詳しくはね、私のブログにもね、随時告知はしてるんですけれども、
はい。
はい。ぜひ皆さん、ね、キャンペーンにお運びいただいて、ぜひ CD の方、1枚で結構ですので、あ、余裕のある方は2枚ぐらい。
ぜひ、親戚の方にも。
そうそうそう。ぜひ、お友達にも。そう。ね、やっぱ皆さんのね、そういった応援がね、やっぱりいろいろこう、つながってまいりますので、
そうですよね。
ね、なかなか今ね、CD が、なかなか売れない時代になってるんですが、でもそれでもね、皆さんが応援してくださるとね、やっぱり私の活動の、範囲も広まってまいりますのでね、やっぱ皆さんの応援なしではね、歌っていけませんので、ぜひ皆さん、応援よろしくお願いします。
本当ですね。はい。同じ歌手として私もすごく気持ちがわかりますもん。みんながいてくれるからね、はい、歌い続けられますもんね。はい、いやー、もうすぐですね。3月2日、ね。あとちょっとでリリースですね。
そう、あと少し。
一番ワクワクドキドキという。
そうですね。
からですね。
そう、先日もプロモーションビデオをね、撮ってまいりまして。
はい。
こちらは日本クラウンさんの、公式チャンネルで、ワンコーラスだけはね、配信が、もうされているとは思うんですが、
はい、
でもね、フルコーラスはね、また CD も聞いていただいたりね、ね、こちらの番組でも聞けるかもしれないですけれども、ぜひCD もお手に取っていただいて、
はい、はい、しっかりお家で歌って覚えて、
そう、
ね、
カラオケで歌ってほしいですね。
カラオケでもね、 歌っていただけたらと思いますね。ももちゃん、あっという間ですね。もうお別れの時間も近づいてきちゃった。なんかもうちょっとプライベートの話も聞きたかったのに、ちょっと次回に撮っといてもいいですか、
ね、じゃあまた次回ね。
遊びに来てもらえますか、
はい、お願いしますね、
はい。今日は楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは演歌歌手の笛吹ももかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム美和さん。桃さんこんばんは。夫にバレンタインのチョコレートをあげた時に、ホワイトデーのお返しは何がいい？という話になって、一日自由に使える一人の時間が欲しいとお願いしたところ、3月にそんな日を作ってもらえることになりました。何をしようかと今からワクワクしています。とりあえずプランを考えてみました。まず午前中に美容室に行って、ヘッドスパ付きで、さらにネイルも綺麗にしてもらって、ずっと行ってみたかった子連れでは行けないようなちょっと高級イタリアンでランチ。午後は時間を気にせずゆっくり自分の服の買い物や雑貨屋さん巡りをして、ちょっと疲れたらカフェでケーキを食べながら読書を楽しむ。夜ご飯作りをサボるため、かっこ悪い、帰りにデパ地下で美味しそうなお惣菜を買い込んで、家に帰って家族と夕食と、こんな感じで過ごしたいなと考えています。どうですか？きっとももさんも羨ましくなったでしょう。かっこ悪い。こんな理想の一日が過ごせるかな。現実ではやっぱり子供たちが気になって早めに帰っちゃうかな。美和さん、お便りありがとうございます。ホワイトデーのお返しは一日自由に使える時間、いいですね。いやー、完璧なプランですよね。こんな一日過ごせたら本当にいいなって私も読んでいて思いました。この気持ちね、なかなか男性にはわからないかもしれないなと思うんですけれども、子供たちと過ごす時間は本当に幸せで、ね、日々子供たちと全力で向き合っているからこそ、やっぱりお母さんは一人になりたい時があるんですよね。だからそんな風に自由気ままに自分のやりたいこと、食べたいもの、行きたいところって過ごせるのは何よりものプレゼントになるんじゃないかなって思います。そうね、私も美和さん書いてくれてたのも全部いいな、全部やりたいなと思うし、それ以外だったらなんかマッサージとかスパとかそういうのも行ってみたいし、あと一人でコンサートとかも行きたいな、じっくり音楽を楽しんだりとかもしたいしね。あとね、アフタヌーンティーみたいな感じ、そのただお昼ご飯を食べるっていうだけじゃなくて、3段ぐらいになってて、お皿にケーキが乗ってて、サンドイッチが乗ってて、さらになんかチョコレートとかなんかスイーツも乗っててみたいなのを、2時間とかわかんないけど長い時間かけてお店でゆっくり美味しいものを食べるとかも憧れますね。もう今ね、子供が小さいと外でご飯食べてももう 本当に食べたらもう即出る、子供たちいられないから20分とかぐらいで、あのちゃんとしたお店に行ってもファストフードとかじゃなくてももう20分か30分で走って出るみたいな感じばっかりだから、1時間以上かけてゆっくりお店で美味しいものをいただくとかっていうのもすごく憧れますね。お友達と一緒でも楽しいだろうし、一人でゆっくり本を読みながらそういう時間を使うっていうのはいいなって思います。私もしてもらいたいな、自分時間のプレゼントね。そうだけど、まあ外に出るのもいいけれども、お家の中で例えば家族みんな子供たちが出かけたりとかして、夫と出かけたりしてお家でゆっくりさせてもらうっていうのもまたいいですね。なかなか子供たちがいると手が回らなかったような家のことをじっくりやるとか、写真を整理したりとか、そういうのもやりたくてなかなかできないから、そんな過ごし方もいいなって思います。美和さん、ぜひ楽しんできてくださいね。またぜひ桃花にお便り送ってください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり心帰る場所、聴いてください。
おかえりさりげないその言葉、心帰る場所 My sweet home。 今にも降りそうな真っ白い冬空は、私のこの心映しているようね。
Good.
藤谷桃でおかえり心帰る場所でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに演歌歌手の笛吹桃佳さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。約1年ぶりに桃ちゃんにまたお会いすることができまして、もうこの桃佳と桃の桃桃トークはいつまで続くんですか、プロデューサーの畑中さん。まだまだ続きますか。これすごい恥ずかしいのとちょっとした緊張感ありましたけれども、まあ、無事にできてよかった。 NG にならなくてよかった。ももちゃんの新曲が3月2日にリリースされるということで楽しみですね。今までもね、いろいろ橋をテーマにね歌われてきましたけれども、今回がファイナルということなので、5作目でね、茨城県にある宇城橋というところの歌を歌われるということですけれども、素敵ですね。そう、さっきお話した時に触れるのを忘れちゃったんですけれども、あの紫のお着物がとっても素敵なジャケットで、すごくももちゃんに似合っていて、あの宇城橋からね、こうあやめのお花をイメージしてその色でお着物を選んだんだなとお話、打ち合わせの時にも聞いたんですけれども、とっても素敵ですよ。歌声も素晴らしいので、ぜひ皆さん、あのいろいろなイベントとか、それから歌謡ショーなど足を運んでくださいね。4月26日日曜日、ぜひ欅ホールにお出かけください。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。
お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、momokan@fujitanimomo.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。
私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。